ここからのお時間は長井市からのお知らせ、オランダのニュースをお届けします。本日の担当パーソナリティは阿部愛子です。今日は農業委員会事務局の佐藤正義さんと農林課の佐藤健太さんからお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは最初に佐藤正義さんからお話をしていただきたいと思います。さて今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回は農地の相続についてお話ししたいと思います。
はい、相続ちょっと私わからない分野ですけれども、それでは初めに農地の相続についてご説明をお願いします。相続というと何か難しいイメージがあります。
はい、田や畑といった農地をお持ちの方が亡くなった場合、その農地の次の持ち主を決める必要があります。これは農地に限らず宅地や建物についても同様です。次の持ち主というのは通常であれば亡くなった方の配偶者や子供がなることとなり、これを相続と言います。
なるほど。土地や建物などの財産を親などから引き継ぐことを相続というんですね。
はい、例えば農地をお持ちの男性が亡くなり配偶者と子供がいる場合、配偶者と子が相続する権利を持ちます。
はい、
その中から相続する人を決定することとなります。
はい、決まった場合は何か手続きは必要となるのでしょうか。
はい、相続する人が決まった場合は法務局で農地の名義を変更する必要があります。これを相続登記といい、登記が完了すれば正式に変更となります。
はい、この手続きをしないと何か不都合が生じるのでしょうか。
はい、農地の持ち主が亡くなった後、次の持ち主を決めないでおくと、例えばその農地を誰かに貸したい、誰かに譲りたいと思っても申請する際の提出書類が増え面倒になります。さらにその相続人がお亡くなりになれば、また相続の権利を持つ人が増えてしまい、手続きがどんどん難しくなります。また相続登記の義務化も進んでいますので、なるべく早い対応をお願いします。
なるほど。土地の持ち主が亡くなった場合はなるべく早めに相続手続きをした方が将来のためにいいということなんですね。
そうですね。長井市においても農地の持ち主が亡くなり、相続人が誰かわからない、相続人がいないという理由で誰も手をつけられない場所がここ数年増えています。そうした農地は草も飲み放題になり、害虫も発生するため周辺の住宅や農地に悪い影響を与えてしまいます。
相続手続きを放っておくと自分たち親族間だけではなく他の人にも迷惑をかけてしまう恐れがあるんですね。
はい、農地法では農地を相続したら農業委員会に届出をすることと規定されています。届出をいただければ農地の活用や管理についてお話をお聞きすることもできます。不明な点などがありましたらお気軽にご相談ください。なお農業委員会は新庁舎3階南側農林課の隣になりますので、お気軽にお越しください。
ありがとうございます。それでは続きまして佐藤健太さんにお話をお伺いします。早速ですが本日のテーマは何でしょうか。
はい、農林課からは有害鳥獣についてと農作業中の熱中症対策についてお話ししたいと思います。
はい、
まず有害鳥獣についてですが、一般的には農作物を荒らしたり人を襲って害を及ぼしたりする野生動物を有害鳥獣と言っています。具体的にどんな動物か思いつきますか。
パッと思いつくのはやはりクマとかですかね。
正解です。
はい、
その他にはイノシシ、カラス、ニホンザル、ニホンジカ、タヌキ、ハクビシン、サギ、カワウといった動物も該当します。これらの動物が人に襲いかかってきたり農作物を食べたりといった被害が例年全国各地で発生しています。
新聞でもクマに関する記事をよく見かけます。去年は長井市でも多く出没しましたよね。
はい、農林課へ寄せられた目撃情報や被害情報は昨年の4月から今年の3月までの1年間でクマが78件、イノシシが8件でした。クマについては平成28年から報告を取りまとめてきた中では過去最多の報告件数となりました。
改めて件数を聞きますととても多いなと感じます。自分の家の畑にクマやイノシシなどがいたと思うと非常に怖いですよね。いつ頃から出没するようになるのでしょうか。
はい、クマは6月頃から出没するようになり、 8月から10月にかけて活発になります。またイノシシは冬眠しないので冬の降雪期でも足跡などが確認されています。
うん、
近年では餌を求めて人里近くまで来ていて、山菜採りなどで山に入る時だけではなく農作業中にばったり出会ってしまうこともあるので注意が必要です。
うーん、怖いですね。農作業をする時にもラジオや音が鳴るものを身につけた方が良さそうですね。
そうですね、クマやイノシシは警戒心が強い動物なので音で人がいることを知らせるのは大切です。
はい、
また生ゴミや未収穫の野菜や果物などはクマやイノシシをおびき寄せてしまいますので、できる限り屋外に放置しないようにしてください。川沿いなど移動ルートになっている場所には近づかないことも出会わないようにする方法の一つです。
なるほど、クマやイノシシの被害を受けないためにもおびき寄せないようにするなど一人一人の注意が必要ですね。リスナーの皆さんもぜひ気をつけていただきたいと思います。
では最後に農作業中の熱中症対策についてお話ししたいと思います。
はい、このところまた一段と暑くなってまいりました。外で作業をされている方も多いと思います。農作業中に起こった熱中症の被害はどのぐらいあるんでしょうか。
はい、農林水産省の調査では直近の令和元年全国で農作業中に熱中症になり亡くなった方は29名でした。これは平成22年に調査を始めてから2番目に多く、近年増加傾向にあります。
農作業中での熱中症の死亡者が増えているんですね。ではどのようなことに気をつけたらよろしいでしょうか。
はい、日常生活ではビタミン B1 を含む豚肉や卵、カリウムを含むほうれん草やバナナ、クエン酸を含む梅干しやパイナップルなど暑さに強くなる食べ物を積極的に摂りましょう。
はい、
また暑さに慣れるため毎日30分くらい歩く習慣をつけることも大切です。
なるほど、
暑くなってきたら朝食、睡眠をしっかりとり、お酒もほどほどにするなど日々の体調管理により気をつけるようにしましょう。
はい、
農作業中では1、日中の気温の高い時間帯を外して作業をする。2、作業前、作業中の水分補給、こまめな休憩をとる。3、屋外では帽子、汗が乾きやすい衣服の着用、屋内では送風機やスポットクーラーなど熱中症予防グッズを使う。4、作業は2人以上で行い、お互いに声かけや具合が悪くないか確認し合うようにする。5、作業場所は高温多湿になるところを避けるの5つを心がけましょう。
はい、それでは熱中症が疑われたときはどのようにすればいいでしょうか。
はい、まず暑い環境で体調不良の症状が見られたらすぐに作業を中断してください。手足がしびれる、めまい、頭痛、吐き気がするなどの体調不良はすべて熱中症の可能性がありますので注意してください。また症状が出たときは涼しい場所に移動して水分や塩分を補給し体を冷やしましょう。脇の下や両側の首筋、足の付け根を冷やすと効果的です。
はい、
意識がない、自力で水が飲めない、応急処置を行っても症状が良くならない場合はすぐに病院で手当てを受けるようにしてください。
はい、わかりました。これからさらに暑くなりますので体調管理などにはより一層気をつけましょう。佐藤正義さん、佐藤健太さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは長井市からのお知らせ、オランダのニュースをお届けしました。本日の担当パーソナリティは阿部愛子でした。